の言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者ではなくまた羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪いまた散らすのです。それは彼らが雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い一つの群れ一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威がありそれをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。
皆さんおはようございます。昨日は期日前投票に行ってきました。そして初めて出口調査を受けました。タブレットを渡されて、いや30秒ぐらいで終わりますって言われたんですけど、タブレットの使い方がよくわからなくて、なかなか前に進まなくて、10問ぐらいあって結局30秒どころか3分4分ぐらいかかってしまいました。しかしその質問に答えながら、いやちょっとこの時代って本当に自分どの人をどの政党を選んでいいのかあまりにも複雑で、またたくさんこう今回政党が出てますのでなかなか難しいものでした。皆さん時代はどんどんどんどん変わっていきます。今までと同じ感覚や社会通念では生きてはいけない時代です。最近驚いたのは2008年のリーマンショック、あの時代に物心をついた人たちの中ではもう日本というのは裕福な国ではないというふうにそのように認識しているということでした。私のたちのように、1980年代の、ジャパンアズナンバーワンと言われた時代を通ってきた人間にとって、日本というのは裕福な国なんだ、技術立国なんだというそういうイメージをこう持ち続けているわけですね。でしかし実際には日本はもう世界の中で競争力というのはもう20位ぐらいまで落ちてしまいましたし、その国民総生産 もう中国に抜かれて、もう久しくなります。技術的にももう中国韓国に抜かれてしまっている面が結構あるわけです。でしかし没落貴族というのはですね、また没落武士もそうでしたけども、士族もそうでしたけど、なかなか昔の映画といいますか、そういうものをこう捨てきれないで時代に遅れてしまうという面があります。今もう普通に学校に入って、そして高校大学を卒業して就職ができて安定した生活が送れるというようなそういう時代はもう終わっているというふうに言われますし、まさにそのようになってくるだろうと思います。私たち時代の波に流されて迷える羊になりやすい時代に生きている。そして人々はますます目的を失っていく、無気力になり無感動になっていくというそういう時代がこう押し迫ってきているだろうということが実感いたします。 繰り返し繰り返し AI の話をしてきましたけど、ちょっと誤解なく誤解しないでください。 AI は今この地上には存在していません。あるのは AI 技術だけです。この今さらに AGI というのがこの汎用人工知能というのがこうそういう時代が来るのではないかと言われていますけど、まだ来てはいません。しかし間違いなくでも AI 技術はもうあちこちにもう用いられていまして、そして雇用がどんどん減っていくということはどうも間違いなさそうで、極端なと言いますか世界的な思想家なんかの中にはですよ、中にはもう2050年頃になってくるともう仕事がなくなってきて、そしてもう AI に太刀打ちできなくなり、そして今は75億人ですけども、世界の人口おそらくまあ70億近くの人たちが役に立たない人々っていうふうになってくるというふうに言われています。仕事をしたくても全部 AI がやってしまうので、もう人間なんて失敗といいますかミスするので、かえってしてもらわない方がいいという時代、そういう時代で、そういう時代が来たら人間というのは何をするのか全く無目的になります。無気力無感動になってくるのではないかというふうに言われています。でもそういう時代が刻々と近づいているだろうとは本当に、昨今の AI 技術があちこちに使われていることを見ましてもそのように感じざるを得ません。しかしそういう時代に流される、迷える羊になりやすい、今日そういう時代にあってお話したいのは、自分の飼い主をしっかりと知るということです。今日まず第一番目に申し上げたいのは、そういう時代に重要なことですが、私たちには飼い主がいるということです。そしてその飼い主が囲いを用意しておられて、その囲いの中で私たちは養われていくということ、守られるということです。私は迷える一匹の羊ではありません。私には飼い主がいる。この宇宙、この地球に生まれてきて存在して、私は一人ぼっち迷える羊、無目的で無意味で、また無感動な生き方をするのではない。私には飼い主がいる。羊というのは飼い主なしには生きられない。本当に無意味な無気力な生き方になってしまう。皆さん、私たちの飼い主、今この地球上の飼い主って何だと思います？クリスチャンじゃなかったら、いやクリスチャンにもそうならざるなってる可能性があります。何だと思います？もしね、仮の話ですよ、宇宙人が、もう万が一いたとして、そのこの地球にやってきてね、この地球の人間たちは何を主人にしているというふうに考えるだろうか。何だと思います？もう言うまでもなくスマホですよ。だってみんな全員がこうしてスマホを持って一日中スマホを手にして、歩く時もスマホ、電車に乗ってもスマホ、座ってる時もスマホ、もう寝る時までもスマホ、ずっともうスマホスマホスマホの、そういう社会です。だから全くそういうことをこう外部から見てみたら、あ、この地上はみんなスマホに使えてるんだな、スマホが支配してるんだな、スマホがこの地球の主人だなという、そういうふうに見えても不思議ではないだろうと私は思います。でも私たちの飼い主はスマホではない、学校でもないし会社でもないし、だってそれは私たちの魂を養わない、永遠の命を与えないし保証しない、誠の平安を与えない。でもイエス様このところではっきり宣言してくださっています。私は良い羊飼いであるというふうにおっしゃってくださっている。そしてそのイエス様の囲いの中に私たちを招き入れて、そして養って守って育て上げて、 そして用いようと意味のあるまた目的のある感動にあふれた人生を用意していてくださるということです。私は羊の門だとイエス様おっしゃいます。7節、そこでイエスはまた言われた、誠に誠にあなた方につけます、アーメンアーメン、これは本当に重要なことだ。それをあなた方に告げる。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。イエス様はその囲いの門、羊の子を入れておく、まあ、こういう感じの囲いの門である。その門を通って入ってくる者、羊は皆救われる、守られる、安らかに出入りし、そして牧草を見つける。神の言葉という誠の食べ物をイエス様は用意してくださる。そして永遠の命を得て、このそれを豊かに体験させてくださる。盗人が来るのは、10節ですが、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。でも私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためだ。この囲いの中で豊かにこの永遠の命の喜び楽しむ。皆さん、この囲いの中で、イエス様の囲いの中で永遠の命の豊かさを味わってくるようになると、喜び、また楽しみの種類が、また質が変わってくると。何が私たちの喜びなのか、こうして先ほど賛美しましたように、ここでこうして共に喜び合う、祈り合う、これが私たちの誠の喜びになってくるし、またこの教会は御言葉と祈りに専念するということをしてきましたが、この教会そこから始まりましたし、またそのことをずっと大切にしてきている教会です。ですからこの教会が立ち上がった時から、まあ、数年間は、この年末年始には那須やまた山中湖の方面に、2泊3泊でですね、2泊3日で、そして出かけて行って、そして聖書合宿をしたものでした。一日中聖書をみんなで学び続けてきました。それを喜びとしてきました。それが私たちの喜び、それがこのキリストの囲いの羊の在り方です。イエス様は、私は良い牧者であると11節14節で繰り返しておられますし、そしてイエス様はその羊のために自分の命を捨てるというふうに今日お読みいただいた中で5回も繰り返しておられます。11節15節17節18節ですけれども、11節、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。15節、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です、また私は羊のために私の命を捨てます。17節、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそというのをおっしゃっている。また18節、誰でも私から命を取ったものはありません、私が自分から命を捨てるのです。このようにご自身の命を捨てて、そしてその囲いの羊を救い出し、そして養ってくださるお方であります。これが誠の良い牧者です。でしかし、この偽の羊飼いというのがいるわけです。それは泥棒である、盗人である、そのあるいは雇い人の羊飼いである。でこういう羊飼いというのは、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていくというふうにあります。そして羊がその餌食になっていても全く無頓着ということであります。雇われ人、皆さん、私たちのこの社会にはいわゆる偽りの羊飼いというのがいるわけです。スマホの全てが悪いわけではもちろんありませんし、また私たちもスマホも利用するし、今年もコンピューターを利用してはいます。しかしその中にはやはり 偽りの羊飼いというのがいるわけです。それを拝んでしまう。それが私たちの、この所有者、飼い主になってしまってはならないということですけれども、今恐ろしい時代ですよね。このインターネットといいますか、 SNS のこのオンラインの世界というのはちょっと本当に恐ろしいものだと思います。これ私たちを操りますね。ただ本当にはこう、ちょっとこれが全てではありませんけども、みんなが、このタブレット、スマホなりも持ち、またコンピューターなりものを持ち、ずっとそれを一日中この見ながら過ごす、先ほど言いましたように宇宙人が見たらまさにそれが支配者の横の妖怪に見える。でもそれを通してみんなが動かされているわけでしょ、結局。で、一つのこのサタンは空中の権威であって、そのようなものを用いて私たちのこの心を操って滅びへと導いていくということです。今日本と韓国関係最悪の状態だと思います？どうですか？政治的にはそういうふうに見えるでしょ、見えると思います。でも私たちその、もう日本と韓国これがどうなるのと関係非常に悪いなというのを、そのいう情報を得てるのはどこからですか？あるいは韓国の人たち、日本人みんな大嫌いだと思ってるし、おそらく韓国の人たちも日本人はもう韓国の嫌ってるというふうに思い始めてると思います。そういう情報どこから得てるんですか？私たち直に韓国に行って見ました？見てないですよ。私も見てません。全部オンラインで来ます。オンラインで来るんです。インターネットで来ます。 SNS で来ます、スマホ PC を通して私たちはそういうのを見るんです。でも私たちがそういうオンラインで、世界中につながっていますけど、そこから入ってくる情報っていうのは、まず第一番目にそれは一つは嘘のフェイクのニュースも多いということです。一つ、そしてもう一つはフェイクじゃなくてもその一部分を、一部分しか語っていないっていう、そして一部分が全てであるかのように見せかけるっていうこともします。私たちはこれで騙される。それはイスラエルについてもそれはもう今までも何回も見てきたお話でした通りです。一部のことしか伝えないってイスラエルって恐ろしい国だとしか思えない。他の国々についてもそうですよ。で、韓国についてもそれはそうでしょう。で、ある私の知り合い の牧師がこう言ってました。実際に韓国に行って韓国の人たちと会った時に、そんな反日感情はそんなの持ってないっていうふうに、そういう人しかいなかったっていうふうに彼自身はそういうふうに言ってます。それが全てだとは私も思いませんけど、でもね、結局私たちオンラインで欺かれてしまうんです。先週大きなニュースっていうのは京都アニメーションの放火事件でした。まさにあれはもうテロですよね。で、その一人の男の憎しみのために三十数人の人たちが死んで、また多くの人たちの犠牲者を出した、多くのその家族たちに、その含めたらもう何百人何千人という人たちに広がるかもしれない、その悲しみのどん底に陥れたわけでしょ、一人の人が。そして怖いのは、今こういう時期で犯人、最初の名前が出てこなかったので、どういうデマが回り始めたかというと、在日韓国人だっていう犯人は、そういうデマが最初こう広がり始めたんですね。全部オンラインです。誰も確認したわけじゃない。でもそのように広がっていくんです。これ恐ろしいことですよ。また例えばこれ映像だからそう真実じゃないかと、これ映像も怖いんですよね。だからこういう映像も作ることができます。例えば私がそのお店で万引きしているそういう映像を作ることができます。誰かの顔に私の顔をすり替えるっていう、それはもう初歩的なその技術です。もっと今はすごい、私自身のこの体、私のもう誰かが私のこのあらゆる方向からこの 情報を全部こうコンピューターに入れてですね、私自身がそこへ行って、そしてその万引きをしているかのような映像を作ることが今できるんだそうですね。だからそういうフェイクももう本当にそれが事実かであるかのように見えてしまう。だから私たちこのオンラインで来るそういう情報について全部真に受けてたら、私たちは完全にそのサタンに操られてしまう、そういう怖さを持っています。私たちの牧者は誰なんだ、そのことを明確にしておかなきゃいけない。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。誰が私たちのために命を捨てるほどまでに愛してくださったのか、これを私たちは忘れてはならない。誰が本物この魂の糧のを与えてくださるのか、これを私たちは忘れてはいけない。絶対にこのようなそうした偽りの牧者たちに操られるようなことがあってはならない。私の前に来た者たちはみんな盗人であり強盗だというふうにおっしゃる。盗んだり殺したり滅ぼしたりするために、永遠に滅ぼすために来るんだということです。そしてイエス様16節では、まだキリストに属してない、私に属してない羊がいるから、その羊を囲いの中に導き入れるんだというふうにおっしゃっています。こうしてこの私たちこの教会キリストの囲いは、私たちの愛する家族友人たち、またこの地域の人たちを招き入れる、そういうキリストの囲いでもあるということです。今日まず私たちには飼い主がいるんだと。私たちはこの宇宙の孤児ではない、一匹羊、迷える羊ではない、飼い主がいる、所有者がいる、雇われ人にこの飼われているわけではない。私たちにはそのキリストの囲いがある、そこで守られて成長していくんだ。そしてそこから私たちはまた私たちの愛する家族友人たち、この地域の人たちをそこに招き入れるという、そういう役割を負っているのだということであります。そして今日2番目にお話したいのは、それは今日お読みいただきませんでしたけれども、その前の1節から6節までなんですけれども、ちょっとお読みますね。誠に誠にあなた方に告げます、1節からです。羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかったと思います。イエス様、羊の牧者、私たち一匹一匹の羊の名を読んで、そして連れ出してくださるとあります。そしてここでもう一つ重要なのは何かというと、そのキリストの囲いの中にいる羊の重要なことは何かというと、それは3節4節その中頃からですが、すると羊は彼の声を知っているのでとあります。自分の牧者の声を知っている、キリストの声を知っている、その声を聞き分ける耳を持っているということです。聞くということはとても重要なことですね。聞くということは従うということですよね。御言葉を聞くことと、そしてそれを行うこととは、聖書は本来2つには分けていません。聖書のその 真理はこれ、そしてそれを適応というふうに二つに分けません。一つです。聞くことは従うことです。ヘブライ語は聞くということは従うという意味です。そしてありがたいことに日本語も聞くということは従うという意味を持っています。ご存知の通り、私の言うことを聞けと言ったらそれは私の言う私に従えということですよね。だからイエス様に聞くということは従うことと同じなんです。私たちは自分を私たちを守ってくださるキリスト、私たちのために命を投げ出して守ってくださり命を養ってくださるキリストを知っている、その声を聞き分けることができる。そして羊はそれ以外のものには、偽物にはついていかないんだということです。どんなに餌を出されても良い餌を出されても他のものには絶対についていかない、それがキリストの囲いの中にいる羊なんです。まあ、古い話なので今もそのようなことが行われているか分かりませんけども、アメリカやまたヨーロッパの方の羊飼いというのは、こう羊のをこう自分の羊を飼うんですね。こう人たちがたくさんいるんですね、羊飼いが。で、まあ、広いですから、そこへこう自分の、まあ、何百頭かの羊をこう連れて、夏になるとその羊を連れ出して、まあ、緑豊かな山とか丘にこう連れていくわけです。また別 の, 羊飼いはまた別のところに行ってその何百頭もの羊を飼うわけです。秋になってくるとみんなでもまた集まってくるわけです。何しに集まってくるかというと、みんな羊たちが声太ったのでその毛を刈るために集まってくるわけですね。そしてまたそれを市場で売るということのために何組ものこの羊の群れが集まってくるわけです。でそこへバーッと集まってきて、それぞれの羊がもう混じり合うんですよ。だからもうどの羊が誰の羊かと分からない状態になってしまうんですね。でも全然問題ないんです。もうその、毛を刈りるのが終わったら、そして今度そこからまたどっか行くときにはその羊飼いがこう自分で口笛を吹くか声を出すんですね。そうするとその声を知っているので、その羊飼いに属する羊たちはみんなついていきます。よその羊の群れの中にいてもその自分の羊飼いの方についていくわけです。自分の羊飼いを知っているから、だから他の群れに引っ張られていくということはないんです。隣に、ここのに イケメンのオスがいるなとか、こっちの方に行きたいというふうにそういうふうに思っても、それに惑わされないでちゃんと自分のこの羊飼いの方に行く、これが羊の唯一の能力です。私たちもそうです。私たちもキリストの声を聞き分けるという能力を与えられている、またそれを養う必要がある。いつも主の声を聞いていなければ、だからこそ私たちはいつも主の声を聞いていなければならないということです。もう何年も、あるいは1年2年と離れていると主の声を忘れてしまう。息子や孫の名前を語って、そして詐欺をするという手口っていうのは、それはおじいちゃんおばあちゃんたちがそれを普段会ってないからですよね。だからこうして私たちが集まるっていうことはものすごく重要なことであります。皆さん今もう繰り返して最近言ってますけど、時代は大きな変革を迎えようとしている。 AI 技術がさらに社会に浸透して進歩していく。 AI だけではありません。遺伝子編集も恐ろしい力を秘めています。サイボーグも大きな社会変革 その要因になってくるでしょう。私は特に遺伝子編集が非常にこう怖いですね。まあ世界中でその研究がなされていますけども、このもう 10年ぐらいで6台7台ぐらいの、こう減ることができるんですね。今は普通だったら私たち人間だったら20年か25年ぐらいかかるじゃないですか、一世代が。でも遺伝子編集では10年ぐらいでもう孫の孫の孫ぐらいがこう埋めるんですよ。そういう時代に来てるんですね。まあ、そういうこの職が奪われて、この AI が進出することによって職が奪われて社会が混乱する日が来ると言われている。さて、ね、皆さんね、まあ、あまりこう確実やどうかってない、まだ別の意見もあるんですけども、まあ、先ほど言いましたように職が奪われてしまう、そして役に立たない人々がこうして社会の中にどんどんどんどん出てくるっていう話をしました。でそういう人たちは一体どうやっていければいいのか、それは皆さん私たちのことですよ。要するにどうしたらいいのか、どうして生きていくの、働くことができなくなったらどうすればいいと思います。それは今回の参議院選挙でもそのことが出てました。実にそういう政党がありましたよ。そういう時代のために備えてベーシックインカムを導入するべきだというのは、そういう政党がありました。でベーシックインカムというのは要するに生活保障です。だから全ての国民に例えば15万円、生活の基本として15万円を出すっていうんです。そういうシステムです。で実際にアメリカやまだヨーロッパなんかではそれが、まあ、町ぐるみで試されたことがあります。でこれからもそれがどんどん広がっていく。で職がないわけですから生活するためにお金がいるでしょ。でそのためにもう国がそしてベーシック基本的なインカム収入を用意してくれるんです。でもそうしてくれたら、まあ、先ほど言いましたように仕事がないなら何を生きがいにして生きるのかとなってしまうわけですよ。多くの、まあ、私たちは仕事を生きがいにしてきたじゃないですか、まあ、家庭でも子育てもそうですけども、そういうことを生きがいにしてきたでしょう。全部それを AI がやっちゃう、時間がいっぱいできてしまう、何もすることがない。そこに人生の意味や目的やその価値ってものが分からなかったら結局はスマートフォンに行ってきるし、そしてゲームの世界、ギャンブルの世界、あるいは飲酒や放蕩の世界に入っていくわけですよ。そして一日中そういうゲームやその仮想現実バーチャルリアリティの世界の中に生きてきたら人間どうなってしまうかというと、私は認知症になるだろうと思います。おそらく全部やってくる。今だってそうでしょ。私たちも自分昔はこの私もそうでしたけど、教会の多くの人たちの電話番号を覚えてました。でも今覚えてるのは私の番号と妻の電話番号だけですよ。覚えてるの言えない。俺また今、全部そう出てこなくなるえらいこっちそういう時代車でもナビゲーションがあって、もうほとんど地図を読まなくても必要なくなりましたし、そういうのだとどんどんどんどん人間というのは退化していきますね。私できるだけもうそれのに抵抗して今でもこうしてコシェルフォンを使っています。コシェルフォンというのはこれはユダヤ人の超正統派が使う、これが超正統派の聖なる携帯です。スマホは非常に、スマホはこの間テルト君が言ってたように使わないと言ってましたでしょ。スマホはあるは俗的なごめんなさいごめんなさいちょっとそういうこと失礼ですよね。まあちょっと話が分からなくなっちゃった要するにそういう世界の中に入ってくると本当に認知症が増えてくるだろうなと思います。でね、超正統派っていうのは実はベーシックインカムの先走りなんですよ。もう70年以上やってきてるんです、あれを。ベーシックインカムですよ。だって超正統派の人たちは国からベーシックインカムをもらってるわけです、収入を。そうやって働かないで生きてきたんです、彼ら。しかしね、彼らにはそれでも彼らが堕落しないのはなぜかというと、認知症にならないのはなぜかというと、彼らには役割があるんですよ。 つまり一日中タルモードとかあのミシュナーとかそういうあのものを研究し続けるわけですよ。そうトーラーを研究し続ける、まあ、いわば聖書に関わるものをもう研究することが彼らの役割だというそういう目的を持っているんです。そしてこのイスラエルにおいてこの祭司の役割をするんだというそういう使命感を持っているので、だから認知症にはなりにくいんですよ。でも彼らはそうして持ってるからいいけど、でもそういうものがなくなった人たちってどうなっちゃうんですか。仮想現実の世界の中に生きるしかなくなってくるんですよ。そして私は認知症が今でも増えてますけど、この若年性の認知症が増えてくるだろうと思います。今も増えてきています。実際にこれ皆さん深刻に捉えた方がいいと思いますよ。まだあの65歳以上のは普通の認知症、もう私は普通の認知症ですでもあのそれより若い人たちがそういうふうに、私と同じようになってき始めたら、それは若年認知症、まだ私マシな方だと思ってますよ。あのでもそうなってきます。だからそういう時代だからこそ私たちね、このキリストの囲いの中で自分の羊飼いをその声を知っているということ、そこで自分の人生の意味や目的を守っていく、自分の価値を知っていく、そしてこの囲いの門のをキリストが門ですけども、その門を出入りして神の国を広げていくというそういう役割を私たちは負うんです。主の囲いに入れと、とどまれ、そこで養われなさい、そこで生きる意味を見出しなさい、キリストがあなたの飼い主になってくださる、あなたを守り正しい道、幸福への道へと導いてくださる。皆さん今もう私たちはしょうがないオンラインの生活っていうのも浸透してきたので、私たちはオンラインの生活をするしかない時代ではあります。あるけども、でもオフライン、もうスマホやインターネットから完全に切り離された時間をこのように持つっていうことはとても重要なことなんですよ。でもね、でもまあ、この教会はないと思いますけど、 それでもそういう集会中や礼拝中にスマホを取り出して礼拝中にこうして見てる、そこに一緒にいながらも別の世界にいるって言うんです。皆さんね、オンラインのこの世界っていうのは、つまりインターネットとつながっているその世界っていうのは視覚と聴覚2つしかありません、嗅覚と触覚と味覚がないですよね。この3つないんです。でもイエス様はこのいつも五感でね、あの弟子たちと、まあ、人々と交わってくださったんですよ。あの世界、イエス様の世界っていうのはイエス様の言葉を聞く、イエス様の奇跡を見る、そしてイエス様の手に触れる、そしてイエス様の代わりを嗅ぐ、そしてイエス様と一緒に食事をしていくっていうそういう囲いだったんです。交わりだったんです。そういうオフラインの、まあ、もちろんあの時代はオンラインはないわけですけど、完全にオフラインの世界だったんです。でも皆さんこういう時代になって私たちはオンラインの世界、インターネットでつながっているそういう世界に縛られてはならない、それに操られてはならない。確かに便利で、私もその国々を越えて話すことがあります。そしてメールを送ったりしてつながっているものがあります。しかしそれは一部です。仮想現実です。イエス様は生身の交わりの間を設けておられるんです。繰り返して言いますよ。ネット上の世界は仮想バーチャルリアリティです。世界とつながっていると思うのはそれはもう錯覚です。一部ではない、事実ではないかもしれない、フェイクだかもしれない、そういうものが、フェイクニュースやフェイク人間があふれている。まあ、この間、牧師たちとこう交わった時に一人の牧師さんがこんなことを言ってました。教会でね、こうして礼拝がありますでしょ。そしてその後牧師がこうアナウンスするじゃないですか。今度 の何日何時間にここで集まりますよ、皆さん集まってくださいね。 ほとんど伝わってないんだそうです。それで LINE で回すとみんなちゃんと送るんだそうです。これもうみんなこのオンラインの世界に生きてるって教会何なんだろうって。聞いてないんです。生の音を聞いてないんです。今ヨハネは13章まで来ましたよね。で今日は10章なんですけど、これからその13章までキャンプとそれから夏休みの時にこのキャッチアップしていきますけど、13章のところでサタンですね、最後の晩餐でね、の時にサタンがユダに入ったという場面があります。なぜユダはサタンを受け入れてしまったのか、なぜサタンが入ってしまったのか、弟子たち12人3年半イエス様と一緒に生活を共にしたわけでしょ。イエス様の声を聞いたわけでしょ。イエス様と共に歌ったわけでしょ。イエス様の御業を目の前で見たわけでしょ。イエス様の体に手に触れたわけでしょ。イエス様と一緒に食事をしたわけでしょ。イエス様とのかぐわしい香りを嗅いだわけでしょ。ユダも一緒に12人の中にいて一緒にそこでイエス様を体験してきたんですよ。生で生で体験してきたのに、一体なんでユダだけにサタンが入ったのか。ユダはそして一緒にいながらも別のことを考えてたんですよ。別の世界にいたんですよ。お金のことを考えてたんです。自己中心だったんです。自分の存続環境のことを考えてたんです。だからそこに一緒にいながらも別の世界にいたんです。皆さんね、今こうして私たちは礼拝してる、また私たちこの兄弟姉妹に交わる時もあるけども、そして一緒に交わっていながらスマホなどを通して別の世界に入ることもできるわけですよ。今一番問題なのは何ですか。家庭の中でよく言われてるのは、一般社会の中で、それは夫なり父親が一緒に食卓の中にいるのに、それはもう一緒にその顔を見合わせないでスマホを見てると、スマホを見ながら食事をする、別の世界にいるんです。同じ食卓にいながら自分の妻の顔を見ない、子供たちと話しない、まあもちろん逆のこともありますでしょうけど、一緒にそこにいながら別の世界にいるんです。ユダですよ。これユダが同じことをしてきたんですよ。一緒にイエス様と共にいながらユダだけは別の世界にいたんです。何を聞いていたのか、一体何を体験してきたのか。一緒にいるようでも別の世界と連絡を取り合っている。今私たちはオフラインで礼拝を捧げています。素晴らしいことだと思いません。一緒に賛美して一緒に祈り合い、そして一緒に賛美してこう楽器や私たちのこの踊って、そして声を出して、そしてこの空気を震わせて、その震う空気の中にみんな一緒にいて、聖霊様はその豊かにそこに臨在なさって、まさに私たちはそこにキリストの囲いの中にいて、キリストを主として崇めている、そういう私たちです。私の愛する方っていう言葉が画家に出てきますけど、ヘブライ語でドゥーディって言います。その言葉っていうのは沸くとか沸騰するとかというそういう意味です。情熱的であふれ流れるような愛で愛するという意味です。このことは修法の後ろに書きました。ダビデはそういう意味です。ダビデっていうのはそういう意味です。また司法の後ろひっくり返してみてください。そしてね、ヤディドっていう言葉があって、それもドゥーディからドゥーディっていう言葉から来ています。ヤドっていうのはヘブライ語で、ヤドっていうのはそれは手っていう意味なんです。ヤディドっていうのは両手って意味、ヤドはヤドっていう意味でヤディドっていうんですね。で手と手を合わせるんです。でその時その古代はその右手のひらはこれはその人の心だと言われてたんです。 だその心とその手のひらが心なので、心と心でこうして手を合わせるっていうのは、それは心と心を合わせるっていう意味なんです。だ握手するっていうのは、握手するっていうのはそれは心と心を合わせるっていう意味なんですよ。それがヤディドっていうんです。だから私たちはこれオンラインではこれできないんです。こうしてオフラインで私たち集まってきて、そしてここで手と手を合わせる、握手する、そして共に歌う、このキリストを私たちの主として、私たちの羊飼いとして、このキリストの囲いの中で守られていくっていうこと、これからの時代ますますこのキリストの囲い、教会の交わり、礼拝っていうのが重要になってくると思います。だからこそ人々をこのそういう無目的な無意味なそういう時代が来るからこそ、私たちはこの囲いの中に人々を招き入れる、同じ喜び楽しみを味わう、そういう教会でありたいと願います。もう一度、私たちのには飼い主がいる、私たちはその方の声を知っているという、そういうクリスチャンライフを歩んでいきたいと思います。天の父なる神様、今私たちはこうして直にあなたと向かい合っています。いや、あなたと触れ合っています。そして兄弟姉妹たちともこうして五感とまた霊において交わっています。これが私たちの喜び楽しみです。主よ、あなたが私たちの主であり、私たちを所有してくださる方であり、私たちを牧してくださる羊飼いであることをありがとうございます。私たちはこのあなたの囲いの中にいる羊です。その喜びを今私たちはかみしめます。そしてあなたに賛美いたします。ご一緒に賛美しましょう。